今日はテサロニケ人への手紙第1の3章です。このところには喜びの知らせが語られています。一節を見ますと、私たちはもはや耐えきれなくなりとあります。テサロニケにおいてパウロたちは伝道をしたわけですけれども、非常に大きな反対迫害に遭い、ついにはそこを去らなければならなくなりました。しかし2節のところを見ると、このテモテを使わしたとあります。それは何のためか、あなた方のを信仰において強く励ましとあります。テモテを使わし、そしてまた彼らの信仰が強くなるようにパウロは願っていたわけです。3節また4節を見ると、苦難という言葉が出てきます。これはおそらく迫害のことを指していると思います。パウロが伝道し、そしてまたテサロニケの人たちに福音が伝えられて、信じる者たちが起こされた。しかしこの迫害は彼らにとっては非常に大きなこの痛手を伴うものであったと思います。彼らはテサロニケに住んでいた人たちです。ですからパウロたちのように自由に他のところに行くということはできなかったであろうと考えられるわけです。苦難に遭い、しかも五節を見ると、誘惑する者があなた方を誘惑してとあります。誘惑する者とは一体誰なのか、それは実はサタンであるということです。アダム・エヴァ以来、サタンは人を誘惑し、神から離れさせ、そして堕落するように仕向けていくものであるわけです。しかし神様は必ず守ってくださることを私たちは見ることができます。それは6節のところに、テモテがあなた方の信仰と愛について良い知らせを伝えてくれました。良い知らせ、それは何かというと、7節のところに、あなた方のことでは慰めを受けました。この慰めとは何か、信仰による慰め。パウロはそのように言っているわけです。いろんな慰めがあると思いますが、この信仰の慰めというのは素晴らしいものです。その信仰の慰めとは何か、8節のところに、主にあって固く立っているという言葉があります。テサロニケの人たちは非常に大きな苦難を受けたわけですけれども、しかしそれでも主にあって固く立っている、その信仰に立ち、そしてあらゆる苦難を耐え忍んでいる。このことを聞いたときに、パウロたちは私たちの心は生き返る、そう言ってるわけです。本当にこの信仰の証ほど素晴らしいものはありません。それは聞く私たちのその心が生き返る。ですから私たちは聖書の御言葉と、そしてまた信じる人たちのその信仰の証を聞くことによって、私たちの心は励まされ、そしてまた生き返るような、そのような喜びが与えられるわけです。そしてパウロはこのテサロニケの人たちに対して、十節を見ますと、あなた方の信仰で不足しているものを補うことができるようにと、夜昼熱心に祈っています。彼はただ喜んだというのではなくて、信仰でさらに必要なもの、今不足しているもの、それが与えられるようにと背後で祈っているわけです。それは何かというと、十二節のところに、互いに愛する愛、そしてすべての人に対する愛を主が豊かにし、あふれさせてくださいますように、そう祈ったわけです。ただ8分目ほど与えられて満足するというような愛ではないわけです。それをもっと豊かに与えていただいて、あふれさせてくださるように、もういっぱいどんどん与えられて、くめども尽きず、 そのような愛をこのテサロニケの人たちの心に主が注いで豊かにしてくださるようにとパウロは祈ったわけです。そしてもう一つ大切なことは13節を見ますと、あなた方の心を強めて主イエスが来られる時に神の御前で聖であり責められるところのないものとしてくださいますように。それは清めの恵みが与えられるということであるわけです。ただ救われたというだけではない、もう心が真っ白純粋になって一点の曇りもない、もうただ喜びと感謝に満ち溢れて神様の前にやがて集う、そのことをパウロは心から願っていたわけです。ですから神様が私たちに求めているのは成果主義ではないということです。何か良いことをやってきた、他の人を喜ばすために素晴らしいことをした、そうではないわけです。私たち自身の心が真っ白に純粋なものとしてただ神様に感謝を捧げ喜ぶ、そういうものとなるようにパウロは背後にあって彼らのために祈ったということです。今日の私たちにおいても神様が求めておられるのは私たちの心に愛が豊かにあふれ、そしてまた神が聖であられるように私たちも聖なるものとして御前に出ていく、そのことを願っておられます。